こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は弁護士であり不動産投資家でもある堀哲平が自身の実践経験をもとに不動産投資の考え方と戦略を整理した実用書です。一般的な節税中心の投資指南とは異なり、他人が手を出しにくい物件を取得し、法的知識や交渉力を使って価値を生み出すという発想を中心に据えています。特に一人デベロッパーという視点から個人でも開発的な発想で収益機会を作る方法を示している点が特徴です。内容は総論、投資哲学、ファイナンス、仕入れ、バリューアップ、出口戦略へと体系化されており、初心者にも全体像がつかみやすい構成です。投資を単なる物件購入ではなく、事業として捉え直したい読者に向けた本といえます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不動産投資を資産保有ではなく事業設計として捉え直す視点。本書の出発点は不動産投資を単に物件を持って家賃を得る行為として扱わないことにあります。著者はインカムゲインかキャピタルゲインかという二分法を提示しながら、どの局面でどの利益を狙うのかを明確にする重要性を説きます。この整理により、投資家は利回りだけで判断する癖から離れ、価格形成、立地の成長性、再開発余地、価値創造の可能性を含めて判断できるようになります。つまり物件選びの基準を表面的な数字から戦略的な位置づけへ引き上げるわけです。ここで重要なのは、投資の目的を曖昧にしたまま動くと営業トークに流されやすくなる点です。本書はその弱点を見抜き、投資を設計問題として考える枠組みを与えています。次に、堀塾の投資哲学10か条が示す勝てる投資家の判断軸。本書の中核には堀塾の投資哲学10か条があります。そこでは、自分が何者で何をしたいのかを見極めること、成長する市場で投資すること、最初の資金を用意すること、仕入れを制すること、交渉を磨くことなどが一貫した判断軸として示されます。これらは単なる心構えではなく、実際の投資行動を左右する意思決定の原理です。例えば、節税や分散投資を主目的にすると成長余地の小さい案件に固定されやすくなりますが、本書はそうした発想を左下の発想として相対化します。代わりに仕入れと交渉を重視し、価格の歪みや非効率を見つけて利益に変える姿勢を促します。哲学の役割は抽象論ではなく、案件を見た時の優先順位を揃えることにあります。読者はこの書を通じて、良い物件を探す前にまず自分の判断基準を整える必要があると理解できます。さらに、一人デベロッパーを支えるファイナンス戦略と資金調達の考え方。本書では収益性の高い案件を実行するには、物件の良し悪しだけでなく、資金の使い方が決定的だと説明されます。ファイナンス戦略の章では、自己資金の厚み、融資の引き方、レバレッジのかけ方が、投資成果を左右する要素として扱われます。ここでのポイントは、資金調達を単なる焼き売り作業として捉えず、案件の性質に合わせてコントロールすることです。投資家が狙うべきなのは、融資がつくから買う案件ではなく、将来の価値上昇や再生可能性を見込んで、資金構成まで含めて成立する案件です。著者は資本効率を高めながらも無理な拡大を避けるバランス感覚を重視します。つまり、資金調達は攻めの道具であると同時にリスクを制御する仕組みでもあります。本章はレバレッジを理解しているつもりの読者に実務的な視点を与える部分です。そして、仕入れと交渉で価値の源泉をつかむ非公開的な案件発掘の発想。本書の実務面で最も重要なのは、仕入れを制する者が不動産投資を制するという考え方です。著者は他人が手を出せない物件を見つけ、そこに付加価値を加えることが収益の源泉になると繰り返し述べます。これは完成された優良物件を高値で買う発想ではなく、情報の非対称性、手間、法的整理の必要性などによって市場で敬遠される案件を扱う発想です。交渉の章もこの延長線上にあり、価格だけでなく条件、権利関係、出口の自由度まで含めて取りに行く姿勢が求められます。単なる値切りではなく、相手の事情と物件の制約を読み解くことで取引全体を有利に組み立てるのが本書の特徴です。ここでは、優秀な買い手であることより案件を作れる買い手であることが重視されます。読者は待つ投資ではなく、発掘し組み立てる投資へ発想を転換できます。最後に、バリューアップと出口戦略をつなげて投資成果を完成させる方法。本書は購入時点で終わらず、取得後にどう価値を上げ、どう売却や運用終了へつなぐかまでを一連のプロセスとして描いています。バリューアップ戦略では、単純なリフォームだけでなく、法的整理、用途調整、物件の見せ方、需要に合った改善が価値創造の中心になります。著者がアートと表現するのは、数字だけでは決まらない現場判断が多いからです。その後の出口戦略では、 保有継続、売却、再開発、用途転換など複数の選択肢を持ち、最初から出口を意識して案件を組む重要性が示されます。これにより、投資は買った瞬間に成功が決まるのではなく、取得後の設計次第で結果が大きく変わることが明確になります。さらに、リスク管理の観点もここに接続され、価値を上げるほどに生じるホーム、工事、運営の不確実性をどう抑えるかが整理されます。単発のノウハウではなく、投資の簡潔性を教える章です。結論として、この本は不動産投資をこれから学ぶ人だけでなく、すでに物件を持ちながらも判断基準を整理したい人に向いています。特に利回り比較や節税中心の考え方に限界を感じている読者には有益です。著者の強みは、弁護士としての法的視点と投資家としての実践を結びつけ、仕入れ、交渉、バリューアップ、出口戦略を一本の線で説明している点にあります。多くの不動産本が購入術や融資術のどれか一部に偏るのに対し、本書は案件を発掘して価値を作り、利益を確定するまでを事業として書いているため全体像がつかみやすいです。個人でも開発的な発想を持てるというメッセージは、投資の受け身な姿勢を変えるきっかけになります。実務と思想の両方を学びたい読者にとって比較的珍しい立ち位置の一冊です。ご支援いただける場合は、堀哲平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。